皆さんこんにちは。なりふり構わず家計を支えるラジオへようこそ。このラジオは AI や NFT、マーケティング、そして瞑想社長の日々を毎日配信しております。さて、新居にて初の収録でございます。ちょっと子供もいるのでいろんな音が混ざりますことご了承ください。本日は6人の嘘つきな大学生という小説を読みまして、これ多分今度映画化するのかな。そこから思った、この令和時代の AI の活用方法、強いては AI を活用してこんな情報発信できそうだなって思った話をしたいと思います。これはですね、お話の内容はぜひ、映画を見ていただくなり、コミカライズもされていて、多分無料で、私は LINE 漫画で途中まで読めたんですけども、そういったところで読めるのでぜひ見ていただきたいですし、一応電子書籍版のリンクも貼っておきますね。で、ご多分に漏れず就活の話なんですね。すごく人気の大企業の最終面接の話、最終面接がグループディスカッション、その6人の最終選考者がグループディスカッションを行ってという話なんですけど、この小説の中に就活というもののあり方というか、その22歳とか21歳の時の本当にこう就職活動をしているその最中の気持ちと、あと時を超えて8年後か9年後かの話も出てくるんですが、時が経つとあの時の自分はあの時こうだったんだよねっていう話が出てくるんですよ。で、結構こういう経験あるよねって思って、私自身も就活をもうほとんどしてこなかったので、かなり旗から見たらこの子どうやっていくのみたいな、どうやって卒業した後過ごしていくのって、多分ね不安になるような生き方をしていたんですけど、大学院落ちた時も就活決まってないで卒業した時も、長年勤めてたアルバイトを辞めた時も、結構要所要所で絶望はしてきたんですよ。その前からね、受験シーズンとか受験の時とかも第一志望行きたかったところに行けなかった時、センターで失敗した時とか絶望を感じてたりしたんですが、そこからね10年20年経った今だと、あの時はすごく辛かったけども、でもそれを経て今があるよなっていうふうにやっぱ思えるようにもなってきてるし、逆にちゃんと新卒で卒業してね就職していたらどんな未来が待っていたかなと。私自身はいずれはやっぱり自分で会社を起こしたいというか、自営をやりたいと、社長になりたいってずっと思っていたので、漠然とした内容だったんですが、自分でなんか事業を起こしたかったんでしょうね。それに向かってちゃんと進めていたのかどうかは正直ね定かではないなというふうに思うんですよ。あの頃には、AI を自由に使えるような時代ではなかったものの、ただあの頃の自分があるからこそ、いろんなところで選択をしてきたからこそ今の自分があるなとも思ってるわけです。で、そこの小説の中で就活生の心情とか、その当時の大学生の時の自分の心情とかとちょっとリンクする部分もあって、でもそれ今だったらある程度 AI で解決できそうだなってちょっと思ったんですよ。なのでね、転職サイトのエージェントとかのアフィリエイトって結構あるんですけど、それを軸に転職系の情報発信とかもできそうだな、転職とか就活とかねの情報発信もできそうだなっていうふうに思ったわけです。で、そこの面で言うと何が伝えたいかっていうと、おそらく大事なことって自己分析と、とりあえずやってみよう、飛び込んでみようっていう後押しと、何より一旦ここで、この会社ちょっと違うなと思っても、何度でも辞めて他のところに行くっていう選択肢は全然あるんだよという考え方、もっと広い視野を持ったら今抱えてる悩みって結構些細なことだよっていうふうに思えるかどうか、視野を広げるってことがすごく重要になってくると思うんです。私第二新卒でもないんだよね、一応ね中途入社っていう形で初めて正社員になった会社があるんですけど、本当に全く未経験の業界の営業をやったんですよ。で、こんなねどうしようもない自分を拾ってくれたんだから、もうご恩に報いようと思って、1年10ヶ月ぐらいかな、2年持たなかったんですよ。一人暮らしでね、慣れないところで頑張ったんですね。けど、ぶっちゃけ自分の実力不足もあったし、私が本当に若かった、良くも悪くも若くて青かったんですよね。すごく視野も狭かったし、報いようと思って空回りするとか、ちょっと傲慢な部分とか、すごく、今思うと恥ずかしいことなんですが、というのがあったりしても、結局辞めてしまったんですよ。すっごくね自分でもすっごく傲慢だったなって思います。お恥ずかしい、本当に恥ずかしい。ただその時に思ったのは、私ここを辞めたらどうやって生活したらいいかわからないっていうところもあったし、せっかく あの就職してくれたの、あの内定出してくれたのに何も結果を出さずに辞めるなんて、まあ、なんか忠義に反するじゃないですけど、そう思ってたし、でも心はどんどんすり減っていってたんですよ、その時。自分で自分の視野を狭めていってたなってことを感じたんですね。もちろんポコポコポコポコ辞めなさいっていうつもりはないですけど、これしかない、これしか方法がないという状況って、なんか様々な面ですごく視野が狭くなってしまって、自分はこれしかできない、もうデッドオアアライブぐらいの勢いに、ね、なってしまうから、そうじゃないんで、もうちょっと見てごらん、一歩下がって見てごらんって、こんなにも選択肢があるし、こんなにも選べるんだよ、 A か B かじゃないんだよ、選択肢はもうもっとそれ以上にあるんだよってことを伝えたら、もしかしたら私辞めないで、あ、こういう方法を取ればよかったんだって思える、もっといろんな選択肢があったかもしれないんですよ。多分それこそ AI に相談するとか、これは自分のコントロール下に置けないものだから、これについて悩むのは良くないとか、そういうふうな相談がね、できたかもしれないなって思うわけです。なので、まあこれちょっとあくまでも妄想レベルなんですけども、今こう定職エージェントとかそういった情報発信をしてる方の中で、まあちょっとした診断というのを、まあ、GPT's とかね、それこそ V0 とかでも作れるんじゃないかな、そういったもので作って、自分自身がコンサルタントになるとか、アドバイザーになるとかもできると思うし、まあ、アフィリエイトへの訴求とかもできると思うし、ただその転職のエージェントとかに登録するのも大事だし、自己分析ももちろん大事なんだけども、それにとらわれずに一つ一つの経験を自分のものにして、あ、ダメだったなとか、ここでダメなら自分もうダメなんだとか思わずに、自分が絶対働ける環境とか輝ける環境っていうのは絶対あると、それがもう100個ぐらいあるうちの1個しかないような場所かもしれないけど、絶対あるんだよと。周平さんの昔のボイシーでもあった、魚が一生懸命木登りして、どうして自分は木が登れないんだって。でも海に行ったら、水の中に入ったらめちゃめちゃ泳げるじゃん。あ、自分木登りできないけど泳げるやん。環境が違ったらこんなに生き生きとできるじゃん、働けるじゃんっていうね、エピソードがあるんですよ。まあ、こう宇宙氏が天宇宙っていう4コマ漫画で書いてくれてる、すごく印象的なシーンなんですけど、なんかそういった根本的な部分を伝えていく、きっとこれ、まあ、就活に限らず受験でもそうだろうし、なんか部活動とかでもそうだろうし、大人になっても結婚とかね、そういったところでもそうだろうし、キャリアアップとか進路とか、いろんなところで自分を試すというか、どうしたらいいんだろうっていう分岐点、ターニングポイントが生まれてくると思うんですよ。で、選ぶって時にもし失敗したとしても、これしかないのにどうしようじゃなくて、まあまだね、この選択肢あるよねとか、こういったことできるよね、大丈夫大丈夫って思えるようになる、その視野の広さを身につけるのは、まあ、本当に自己分析とか自己理解がまず必要なのと、知識の部分で必要なのと、それに伴う体験経験、あ、こういうのやっぱり良かったね、自分はこういうのが好きなんだなっていうふうに思えるかどうか、まあ、そういったところを AI がサポートしてくれるんじゃないかっていうお話と、まあ、ちょっと雑談的に、なんか転職系の発信とかね、されてる方は AI 活用して診断ツールなんて作ってね、独自の診断ツール作って自分のアカウントの幅をね、もっと広げるってこともできそうですね、という、まあ、そんなお話でございました。ということで、本日もお聞きくださりありがとうございました。最後に、明日火曜日のセミナーのお知らせです。10月8日火曜日、お昼の11時30分より、ケイスケさんによるゼロから始める AI 漫画実践講座が開催されます。当日ライブで参加できなくても、アーカイブで配信も申し込み者にはいたします。無料で参加できます。ご興味ある方、ぜひぜひお申し込みください。概要欄にリンク貼っております。ということで、本日も一日頑張っていきましょう。またね、バイバイ。